後半のトップバッターは増岡花江先生です。花江先生はご存知、斉藤一人15分間ハッピーラッキーの著者で、いつもキラキラと輝いて男女問わず憧れる人が多い、とっても素敵な女性です。本日の講演のタイトルはつや子の法則です。花江先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
改めまして、増岡花江です。、はい、ありがとうございます。私もおかげさまで5月に本を出させていただきまして、今日はですね、この本の中から言葉の話を一つ、したいと思いますので、よろしくお願いいたします。先ほどから何度かみんなの話の中にね、天国言葉っていうのが出てきたんですけれども、その言葉の話をしますね。ひとりさんから教わった、ことなんですね。自分も周りの人も気持ちが明るくなる、楽しくなる、気分のいい、そういう言葉を、使うんだよって教わったんですね。で、具体的に、どういう言葉かと言いますと、私の本49ページ開かさせていただきます。天国言葉、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。これ以外にもですね、お花が綺麗ねとか、お母さんのご飯おいしいよとか、そういう言葉ももちろん入ります。じゃあ逆にどういう言葉を使ってはいけないかというと、地獄言葉と言います。ついてない、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、心配事、許せない、こういう言葉を地獄言葉と言います。皆さんも自分がうまくいってない時、そういう時は地獄言葉が多かったんではないかと思うんですね。で、思ってなくてもいいんですね。天国言葉を言いましょう。心の中が地獄言葉で充満してても、もう頑張って頑張って天国言葉を言いましょうねっていうことです。で、こういう話をいろんな寺子屋でお話しさせていただいてるんですけど、先日も去年の暮れですね、宮城県で寺子屋がありました。そして今の天国言葉の話をしました。そして無事に終わったんですね。で、じゃあ二次会行きましょうっていう話になって、そしたらそこにいたある男性がこういうふうに言ったんです。その方は石橋くんという方なんですけれども、これからお酒を飲みに行く席なのに自分は車で来ちゃいましたって言ったんでしょう。で、私的に言うと、ちょっと愚痴っぽいなって思ったんですね。じゃあまあでもね、さっきね、初めて聞いたばっかりの話だからしょうがないかなと思って、まあ、明るい答えを期待してですね、じゃあいつもはお酒飲むんだねって聞いたんです。そしたら石橋くんが、いいえ、肝臓が悪くて飲めないんです。で、その後、食べ物も止められてるんですよって言ったんですね。で、私はちょっと殺気を感じました。多分この人多いんじゃないかな、愚痴とか多いかなと思って、その方からね、逃げようと思いまして、早歩きで先に二次会の会場にいそいそと行きました。そうこうしているうちにお店に着いて、で、後からある男性が来て私の隣の席に座ったんです。で、その方は石橋くんでした。はい、お決まりですね。逃げたのに隣に来たってことは、神様レッスン1なんだなと思いました。で、みんな盛り上がってて、で、自己紹介が一人ずつ始まったんですね。で、みんな明るい話題で自分の紹介してったんですよ。で、最後に石橋くんの番になったんです。で、彼はスクッと立ってこう言いました。自分は肝臓が悪いんです。食べ物を止められてるんですよ。もちろんお酒も飲めないんです。難病なんです。膠原病なんですよ。目の手術も15回しまして、 それでも治らずに本当に辛くって死のうと考えたこともありまして、でまだ続きそうだったんですね。で私はストップストップ石橋くんストップ止めました、ね、で石橋くんさっきの私の言葉の話聞いてた？って聞いたんです。はい聞いてました。えと思ったんですけど、石橋くんね、今あなたが言った言葉ごめんねって全部私的に言うと地獄言葉なんだよねっていうのは、まあ、具合悪いっていうのは事実だとしても最後にさ、でもみんなといたらね楽しいですとかそういうこと言ってほしかったな、ね、あなたがずっとねどんなに具合悪いかって話を聞いてて、ここの人たち気分いいと思うかなって聞いたんですね。でそれでその時私の、ね、心の中にふっとあることが思い浮かんだんです、何かと言いますと、この本の後ろにひとりさんがお話ししている講演の CD がついてるんですよ。でその CD の中でひとりさんがこういうふうに言ってるんです。うまくいかない人、具合の悪い人、何か許せないんだよ、そしてもしかしたら自分のことが許せないんだよ、でもね大丈夫、思ってなくていいから自分を許しますっていいなって言えなかったら何度でも言えない自分を許せばいいよ、でそうすればいつしかね幸せの方行ってるよってそういうこと言ってるんでしょう。でなんかそのことがわーって浮かんできたんで石橋くんに聞いてみたんです。石橋くんさ、もしかしたらなんか許せないのかな。はい許せません。はあ、きっぱりました。腹当たったと思ったんですね。で、あ、じゃあもしかしたら石橋くん自分のこと許せないのかな。はい許せません、はあ、やっぱりでもね言った通りだ、ひとりさんが言ってた通りだと思ったんで、あ、大丈夫大丈夫、石橋くん自分を許しますって言えばいいんだ。はい言って、ダメです、あ、ごめんごめん、思ってなくていいんだ、思ってなくていいから自分のことを許します、はい言ってください、ダメです、え、あ、じゃあごめんごめん、ダメですっていう自分許します、どうぞ、ダメです。へえ、もうみんなね集まってきちゃったんですよ、周りにいた人たちが、どうしたのどうしたの、うん、石橋くんが自分を許しますって言えないのよ、え、なんで、じゃあセリフだと思ってみんなで言おうよ、せーの、彼だけ言えないんですね、言えないのほあららみたいな、で、あ、じゃあ言えない自分許します、どうぞ、ダメです、じゃあダメですっていう自分許します、どうぞ、ダメです、もう全然ダメなのね。で、あ、これはちょっと無理だなと思って、石橋くんさ、そんなに言いたくないかなって言ったら、はい言いたくありません、思ってなくても言えません、そっか、私もどうしようかなと思ったんですね。それで、はあ、石橋くんさ、あのね、私今んところこれ以上のアドバイスね思いつかないんだけど、治りたいの？って聞いたんです。治りたいです。そうだよね、あのね、だとしたらまず自分を許しますって言うことしかないんだ、最初はさ、それがスタートなのね、言えないかな、ダメです、そっか、じゃあさ、石橋くんごめんね、言えるようになるまでさ、ニコって笑って出入り禁止ねって言ったんですよ、はい、ありがとうございます。そしたら石橋くんがですね、はーって辛そうな顔をして、わかりました、自分を許しますって言ったんです。本当にその時パーって拍手が湧いたんです。よかったね石橋くん、言えたじゃん、本当に言えないと思ってたんです、みんなそんだけ言いたくなかったみたくて、でやっと言ったんで本当に嬉しくなっちゃったんです、私たちで、よかったね、本当私たち嬉しくなっちゃった、石橋くん人を喜ばした分ね、石橋くんに幸せ来るからねって言ったんですね。でそしたら石橋くんが本当ですかって言ってニコって笑ったんですよ。でその笑顔がねまたとっても良かったんです。32歳の男性の方なんですけど、ちょっと和風な感じの方でね、はい、はい、その人がねもうすごい爽やかに笑ったんで、みんなが いいじゃんその笑顔いいよってみんなからまた拍手が湧いたんですよ。でそれで石橋くん私たちまた嬉しくなっちゃった、その分ね幸せ来るよって言ったんです。そしたら石橋くんが本当ですかって言ってその後ニコって笑って自分を許します、自分を許します、自分を許しますってはっきりとね言ったんです。そしてね、あ、ありがとうございます。でそれっきり彼はね天国言葉になったんです。でそしてねその日無事にね宴会も終わりまして、帰りがけに石橋くんに私聞いてみました。石橋くん今日はちょっとでも幸せになったかなって。そしたら石橋くんがねこう言ったんです。いいえちょっとじゃなくってすっげー幸せになりましたって言ってね、あ、ありがとうございます。でぎゅーっとね手を握ってねその日はね帰ってくれたんですね。あ、よかったと思ってね。で1ヶ月ぐらい経ってまた寺子屋があったんですね。で、あ、彼どうしてるかななんて思って、そしたら一番前の席に来てました。で、あ、よかった生きてたと思いました。はい、ね、でしかももうみんなの話をうーんってニコニコして聞いてて、ものすごい元気そうなお顔でね来たの。ああよかった本当に思いました。で無事にまた寺子屋も終わりまして、また二次会があったんです。そしたら石橋くんも自分もね行きますって言うんですよ。で、ああ行くの、じゃあ一緒に行こうって言ったんです。で頼んだ注文に驚きました。生ビールをくださいって言ったんですよ。へーですよね、ダメじゃない肝臓悪いんだしって言ったら、いいえ調子いいんですよ、大丈夫なの、はいってチューハイとかも頼むんですね。でその後お通しが出てきたらバクバクね食べんので、え、食べ物ダメだったでしょ、うまいですね、ね、でいろんなねおつまみが出てくるじゃないですか、何でもいろんなの食べるんですよ、バクバク本当よく食べたの。大丈夫なの、ねえ、ダメだったんじゃないのって言ったら、いいえ、ほんと調子いいんです。うまいですね。うまいですね。で、たまに、許しますって言うんですね。はい。いや、ほんとに、毎月毎月ね、寺子屋に来てくれるようになって、もう毎回毎回ね、どんどん元気に、ね、なって、今は、もう、許しますの広告塔というかな、ね、人気者なんですよ。でそれで今日は皆さんにちょっと一緒にね自分を許しますっていうのを言ってもらいたいなと思いましてきました。っていうのは今のお話を聞いて、え、なんで自分許しますって言えないの、しかも思ってなくていいんなら言えんじゃないって思った方は多分幸せな人だと思います。この中で自分も言いたくないな、自分許せないな、はあ、言いたくないって人いるかもしれません。 いろんなとこ回って本当に言えない人がね何人もあったんです。でもね言うと何かが変わるので、それで今日はね余裕で言える人も本当はちょっと言いたくない人もみんなでね一緒に自分を許します、勇気を出して言っちゃってください。3回いきます、お願いします。自分を許します、せーの、自分を許します、自分を許します、自分を許します。非常に残念なんですけれども、はっきりと口一文字の方見つけてしまいました。あ、絶対言ってなかったよねっていう人見つけちゃったんですね。でそして中にはですねこう違う言葉を言ってるっていうもごもごっていう人いるんですね。それとちょっと高度な技がありまして口パクっていう手があるんですよ。で、それは私には見破られないんで皆様隣の人が隣の人の声を聞いててほしいんですね。で私は口元見てますんで、はい。で、今ですね言えなかった方お家帰って言えるってことはまずないです、ね、で、なぜか自分が言えないとお子さんとか家族の方とかなぜか言えない人が周りにいるんです。そして幸せになれないんですね。ですからね、言っちゃってください。もう今言うしかありません。じゃあ大きい声でお願いしますね。3回やります。言ってなかった方一人でやってもらいますので はい、お願いします。じゃあ3回いきますよ。せーの。自分を許します、自分を許します、自分を許します。はい、ありがとうございます。2つ目いきます、自分は余裕で許せますよ、でもあいつだけは許せない。全然構いません、思ってなくて結構です。人も許します、言っちゃってください。じゃあ3回いきます。せーの。人も許します、人も許します、人も許します。ありがとうございます。はい、3つ目です。自分を許せない人には特徴があるんです。っていうのは、なぜか自分を好きじゃないんですね。自分を嫌いなんです。それで、先日ですね、つい最近、石橋くんに聞いていました、私。石橋くん、自分のこと好き？なんて言ったと思いますか？こう言いました。愛おしいほど大好きです。言ったんですね。手振りつきでした。はい。で、そして、その後、こういうふうに言ってくれました。自分はね、本当に言いたくなかったんです。本当に、やっと絞り出すように言ったんです。ね。でも、言ってるだけで何か心の中で溶けてきたんです。そして、いつしか許せる自分がいました。今ではね、自分にとって一番何かしてくれるのは自分なんだってことに気がついたんです。そして、生まれて初めて両親に感謝の気持ちが持てましたって。言ってくれました。ありがとうございます。それでは皆さん、もちろん行きます。手振りつきです。これは非常に私分かりやすいです。もちろん、やっていただけない方一人でやっていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。隣の方は声の方をどうぞ聞いててくださいね。はい、それでは行きます。3回手振りつきでお願いいたします。自分が大好きです。はい、じゃあ3回いきます。せーの。自分が大好きです、自分が大好きです、自分が大好きです。皆さん素晴らしいです。とっても可愛い笑顔でした。はい、はい、今ね、皆さん言えてたかななんて思うんですけれども、もし今ね、自分を許しますとか自分が大好きって言えなかった方いたかもしれません。でも大丈夫です。今日は皆さんに素敵なプレゼントを用意してきました。これはひとりさんが実際に書いてくれたものです。後でね、皆さんも帰りにいただけると思いますので、じゃあちょっと読みますね。ついてる、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します、一日49回以上言うと不思議と人生良くなるよ、一人。これです。これをですね、ぜひコピー取ったりしてね、壁とかに貼ってくださいね。で、毎日これ見るたんびにね、読んで唱えてください。そうしてるうちに、いつしか許せる自分、大好きな自分に出会えると思います。皆さんが大好きです。今日はありがとうございました。
花江先生、ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。